はい、じゃあね、ひろきくんがセミナーで話しきれなかった部分を補填するということで、
はい
ね、
はい、
保険について、
そうですね、保険について
話していこうと。
で、
もうプレゼント文章も書いたから、はい、今日配れるよ。
あ、本当ですか。
はい、じゃあ結構長くなっちゃったね。5000字ぐらいになったかな。
5000字
そう、もっと書きたかったんだけど、それちょっとこれ1万字ぐらいになっちゃうなと思ってやめた。
なるほど、ね、そうですね、前回セミナーで3つの大きな買い物ってお話をさせていただいて、
うんうん、
まあ、1番が家、
うんうん、
2番が実は保険になりますよ、うん、で3番が車ってことで、うん、1番と3番家と車とかは皆さん慎重に買われる、もしくは何かこだわりがあってとか、
うん、
慎重に買われると思うんですけどって話をしました。ただ保険についてはほとんどの方がよく分かんないままで入ってる、
うん、
っていう方が多いなっていう印象をすごく受けていて、うん、なのでこの機会を、これを機会にですね、なるべく分かりやすく伝えられればいいのかなと思って。
よく分かんないまま入っちゃうんだけど、はい、よく分かんないまま入らせようとしてるんだよね。
そうなんですよ。
下水よね。
下水です。
よくね、保険のブラックボックス化って言うんだけど、
あ、そうですよね。
普通に細かい設定ルールをいっぱいつけて、で呼び方を難しくして、やはり加入者にはよく分からなくして、
はい、
手数料はがっつりいただこう
と。そうなんです
ね。っていう保険業界のよくやるやつだよね。
そうなんですよね。まあいろんな保険会社があるので、外資系の保険会社って比較的シンプルが多いんですよ。
そうだね。
ただ日本社といいますか、まあ、有名な日本生命、メジャースターとか、まあ、漢字がつく名前、まあ、大体日本社なんですけど、
会場とかね、
結構、はい、分かりづらいみたいですね。それが悪いとかいうわけじゃないんですけど、分かりづらい。
いや、悪いよ。親切だ
よ。そうですよね。まあよくあるのはそうですね、三大保険で、まあ、定期保険、養老保険、終身保険、この3つに大きく保険って分類されるんですよ、うんうん、と前回お話したんですが、うんうん、結構定期保険っていうのが、
うんうん、
実は知らないうちについていたとかって多いです。
知らないうちについちゃうのこれ。
はい、知らないうちに。
怖いね。
医療保険、
うんうん、
入院したらいくらとか、
うんうん、
手術したらいくらっていう保険に入ったつもりが、
うんうん、
それに上乗せで死亡保障が、
うんうん、
60歳まで3000万とかってついてるっていうのが意外とありますね。っていうのがあれです、なんかその日本の保険の歴史としてなんか流れがあるみたいなんですよ、
うんうんうん、
最初養老保険っていう、まあ、貯蓄タイプの保険っていうのが、
う
ん
う
ん、一番最初に出てきて、
貯金、うん、違う、保険は貯金ですよっていう売り文句ね。
はい、はい、そこから保険って結構始まってるみたいですね。
戦後かな。
戦後ですね。はい、で、まあその後保険のおばちゃんが出てきたんですけども、
そうそうそう、保険は貯金だっておばちゃんがね、全国カッポするわけだよね。
そうです。特にその GHQ と GHQ が、あのやっぱ日本の未亡人、
うんうん、
ご主人を亡くした方がいて、もう未亡人で溢れていたってことで保険の仕事を、まあ、させたわけですね、うん、説得力があるわけじゃないですか、
未亡人だからね。
未亡人で実際にご主人亡くしているので、で万が一のためにっていうふうに進めていって、日本のその保険業界っていうのはグーッと一気に伸びていったみたいな、
うん、らしいよね。
すごいですね。保険大国って言われてる、ね、で養老保険からで死亡保障メインのその売り方になったみたいで、
うんうん、
そこで定期保険が出てきたんですよ。
ほうほうほう。
30歳から60歳まで、まあ、当時は平均寿命短かったと思うので、うんうん、60歳までって言ったら十分な保障だったかもしれないですけど、30から60まで保障が手厚い、でも60以降は保障がないですよみたいな。
とんでもだよ。
とんでもですね。今平均寿命が長いので
まあね、これはよくね、貯金は三角、
保険は四角
って言われるけど、はい、これ嘘だから、ね、こういうの本当にやめてほしいんだけど、まあ確かに、ね、30歳で加入して31歳で死んだとして、死亡保障が1000万だったら、
そうです、ね、1000
万もらえるけども、ね、死なないじゃん。
死なないし、自分はもらえないですからね。
そうそう、自分もらえないし、まあ、しかもね、こうね、けどその例えば30から60まで一定の保険料を払い続けなければいけないわけでしょ、
は
い、
そうです。
月々何千円とか。けど本来だったらね、そんなに必要なくなってくるわけじゃん。
そうなんです
よ。年々30、40、50、60ってなってては、なのに保険料は変わらないじゃん、
はい、
変動しないじゃん。
変動しないですよ。下がるべきなのに。
下がるべきなのに。これはもう罠だよ、
ね、そうですね、
許されざる罠だよ。
なので、まあ、提供権期間が決められている、まあ、掛け捨ての保険であれば、
うんうん
うん、収入保障保険っていうあの保障が、うんうん、保障と保険料が下がっていくタイプの方が理にかなってますよね、
うんうん、
収入保障保険ぜひ調べていただきたいんですよ。だいたい保険料半分になるので、
うん、
あの掛け捨てで安く済ませたいって考えているのであれば収入保障保険がいいんじゃないかなと思います。
やっぱね、これ情弱には厳しい世界だね。
そうですね、多分知らない方が多いと思います、ね、で、提供権が出てきてから次医療保険が台頭してきたみたいなんですよ、
はい、なるほどね、
はい、これは外資系の当時、アフラック有名ですよね、うん、とあとアリコ、
うんうん、
今はメッドライフって名前になってるんですけど、この2社が、まあ、外資からアメリカから
やってきたんだね、
はい、で初めて医療保険っていうのを導入してきたんですよ。
むしろなかったんだね。
なかったです。
不思議だね。
で医療の終身保障、一生涯保障っていうのを持ってきたんですけども、うん、日本の保険会社はそれをちょっと、まあ、ライバル視して、次は今までその死亡保障、
うん、
提供権とかに特約として医療保障みたいなのつけるようになったんですね。
なるほど。
それでさらにわけわかんなくなっちゃ
う、うんうん、
医療保険なのか死亡保障の保険なのかわかんなくなって、うんうん、で入ってる人もわからない、保険料も高いみたいな。
高いよねそれはね、2つ入ってるのから、はい、
そんな感じで流れてますね。
面白いんだけどね、保険ってそもそもいつ始まったのかっていうと結構古いからね、歴史は、
はい、
古代ローマだからね。
私もインベスター Z で見て、
あー古代ローマ確か葬式かな、葬式のプール金、
はい、
プール金でスタートしてて、その後まあまあいろいろあるけど、まあ一番やっぱりね盛んになった理由っていうのは、まあ、保険学ぶと大事になってくるのが大航海時代。
あ、
まあ、結局ねその輸送の途中で奴隷が沈んだり荷物が沈んだりする、その保険っていう感じでまた派生し、そこから確か産業革命あたりでまた、
はい、
なんていうのかな、まあその労働者系の保険が増えた。昔は保険ってね一般人が入るものではなくて、
うん、金持ち、
金持ちとか企業が入るものであって、でやっぱ産業革命あたりから庶民に普及してっていう感じで、日本も多分ね、明治とかだったらそんな普及してなくて、
うん、そうですよね、
やっぱ戦後
に福沢諭吉が持ってきたんですよね。
福沢諭吉が持ってきて、まあ、広がってさらに、ね、保険のおばちゃんによって広がる、
すごいと思います
っていうのはね、ざっくりとした歴史かな、
はい、でも保険大国でよく世帯加入率9割って言われるんですけどそれ私も嘘だと思ったんですよ、
うんうん、
で世帯加入率の定義って一家で一つの契約でもあれば、
うんうん、
世帯として、
うん、
まあ、加入してるっていう感じになるので、一家6人いて1人でも
じゃあうちも加入してることになるかな
っていうふうになるんですよね。なのでその保険大国っていうふうに言ってみんな入ってるからあなたも入りましょうみたいな、
まあ日本人は弱いからね、誘導
があるんじゃないかなって思いました。
まあ保険は貯蓄っていうその謳い文句は本当に正しいのかってことだよね。
そうですね、
掛け捨てだったらまず間違いなく貯蓄ではない、
貯蓄ではないです
まずそこに気づけと
そうですね、貯蓄でよく有名なのが個人年金保険っていうのがあるんですよ。
あ、
年金ってついてるんで、
うんうん、
いかにもやっぱり老後のために貯めるみたいな、うんうん、あるんですけど、今利率が、0.25 ですかね、
うんうん、
まあ、銀行の利率よりは高いですけど、すごくもったいないなっていう感じですね。昔は個人年金保険も 6% とか
高いね、
5% 4% って、まあ、バブルの時代なんですけどね、どこの金利も銀行の金利も高かったんでっていう時代があったんですけど、今も 0.25 まで下がってしまって、
なるほどね、
それにかけるぐらいだったら、うん、やっぱ自分に投資した方がいいんじゃないかなと思います。
まあ、みんなにまず気づいてほしいのは、保険会社も、まあ、他の投資とかそういうのもあるけど、不動産投資とかそういうこと、
はい、
結局儲かるようにできてんだよあっちが。
そうですね、
そこに気づかなければいけない、ね、保険に関しては俺保険専門だったから分かるけど、 とても緻密な計算によって成り立っていて、絶対に赤字にならない値段設定になってるんですよ。でそのね、浮いた手数料分と、まあ、そのなんていうのかな、みんなから毎月もらうお金によって、まあ、保険会社は不動産を買ったり、金融資産を買ったりして、それを回して生活しているのが保険会社だから。
そうですね。
だから保険売って生活してるんじゃないんですよね、あいつらは。
保険でお金をとりあえずたくさん集めて運用してるんですよね。
だから巨大金融機関なんだよね。
まあでも経済回してるのも保険会社ですからね。
そうそうそう、保険銀行は強いよ。
強い
強いよ、だって何もしないのに金集めてんだから、
うん、なあ、そっか、特にそっか、利益を生み出して、なんていうかな、
特に何かを作って
生産してるわけじゃないですか。
そうだよね、特に何かを作ってそれこそ飲食店みたいに物を作って売ってるわけじゃないから、パッケージだけ作って
すごいですよね、確かに。
そう考えて集めてで、そのお金で、よし、じゃあこれで丸々の土地でも買っとくかとか言ってそっちにも儲けてるわけだから、で、あいつ死んだって、じゃあこっから金出しとこうねみたいな。
そうですよね、すごいですね、そう考えると。
すごい考えた人がすごい、
すごいですね。で、何の話してたんだっけな。あ、まあ、で、あと保険、いろいろ呼び方があると思うんですよ。
難しいね、
本当に。医療保険、学資保険とか、まあ、さっき言った個人年金保険とか、まあ、ドル建て収支保険とか、いろんなのがあって、介護保険とかもありますね、
あるね。
もうとりあえず後ろに保険がついてれば、全部必要なんじゃないかみたいな、考えちゃいますよね、このいっぱいその呼び方があるっていうのは。
ぶっちゃけひろき君的には何に入ってるのがいいと思う？
私、最低限のまずお葬式代ぐらいの司法書は入った方がいいっていうのは持論としてあります。それは
200万ぐらいだよね。
200万ぐらいじゃないですかね、まあ、税金のメリットがあったりとか、銀行に預けてると亡くなると銀行口座凍結してすぐに下ろせなくなっちゃうとかっていうリスクもあるので、最低限の終身の司法書ぐらいは保険で持っておくっていうのは大事だと思いますね。
じゃあもう3000万とか4000万とかいらない？
それはもう人によってだと思います、
まあ、
家族がいて、お子さんがいてっていう、残したいって方であれば定期保険ではなくて収入保証券、さっきお伝えしたあの徐々に保証と保険料が下がるのを入るのだったらいいと思います。
なるほどね。
しっかりその必要な死亡証額を計算してですね、遺族年金がいくらあるからこれだけ足りないとか、そこまで計算した上で無駄なく入る分にはいいと思うんですけど、
無駄に払ってる人多いだろうね。
多いですね。そう、あとは医療保険、ここがかなりあれなんですよ。
医療保険はね、複雑すぎて俺もよくわからない。
そうなんですよね。医療保険は難しいと思う、っていうのはやっぱ時代の変化とともに
変わっていくし、
どんどん変わっていくので。
でも医療保険もずるいよね。3人に1人ががんになる時代ですとか言い出すわけですよ。
そうですね、
がん保険に入っといた方がいいですよ、いや、なるけど、なるんだけど、なるんだけど、2人に1人ぐらいがんに、でも90でなくても、もういいでしょ。
がんで亡くなる方がもしかしたらなんか最近の技術だったら楽に亡くなるって聞くので、
だしね、90とか80で発症しても転移しないからもう大丈夫だから。
そうですね、そうなんですね。医療保険ですね、よく入院に近く1万円っていうのが定番というか CM とかで流れてるんですけど、そもそもまあいるかいらないかっていう話にもなるんですけど、いるっていうふうに考えたとしても1万円いるかなって私は思うんですよね。
あ、ベッド代ね。
ベッド、そうです、はい。なんかその入院したら1日あたり自己負担額が1万3000円かかりますよっていうデータがあったりとか、統計データによっては2万1000円とかあるんですよ。そんなにかかるのかな。
そんなにしねえ
よ。あるんですよ。やっぱりその大部分を占めるのが差額ベッド代、平均して6500円ぐらい
と
言われてる、あれ多分、あ、これは結構豆知識なんですけど、差額ベッド代って例えば病院の都合で 1人部屋2人部屋ってなった時は、うんね、普通にしてればかかっちゃうんですよ、
うん、
でもしっかりとあの 自分で申告すれば、うん、本来はかからないお金なので、
うんうん、
そこはカットできるんですよ、
うんうんうん、
病院の言われるがままに個室に入ってサークベッドで払ってるともったいないみたいです、
ね、なるほどね。
そこは知っといた方がいいですね。なので本当に入院保障って考えると日額5000円ぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。
まあ、みんなが思ってるほど手術も病気も金かからんから、
うん、そうなんですよ。国のやっぱり保障の土台がある、うん、
あるからそこまでかからないし、まあ、あと面白い統計データとして出てあるのが、うん、保険に入ってれば入ってるほど病気になると、
それはあると思います本当に、
うん、いう、まあ、これはねちょっとなんていうのかな、オカルト都市伝説みたいに言われてるんだけど、はい、まあ、けどあれは嘘でもないだろうなと思ってて、俺の知り合いに全く保険にも入ってない、国民健康保険にも入ってない、う
ん、それすごいっすね、
人がいるんだけど、ね、けどもう30年ぐらい持ってなかったんだって。でもこの間初めて30年ぶりに60何歳で
60歳
で病院に行ったって言ってたね、歯医者だけど。
あ、10割負担ってことですか。
いや、発行したって。
あ、発行したんだ。
そうそうそう、でもやっぱ保険に入ってない分健康でいようという意識が強いらしく、病気したことない、
それが一番いいかもしれないですね。
この間なんか人間ドック行ったら、なんだっけな、肺の病気、
肺気腫とか、
肺気腫、なんだっけ、あの
肺炎、
99のヤベッチとかなすやつ、
え、肺ですか、
はいはい、なんか呼吸が苦しくなっちゃうやつ、
血栓みたいな詰まるやつですか。
いや、うん、なんなんだろうね、なんかそれが自然治癒してたって言われた、
自然治癒
医者に、
あ、
もう化石みたいになってるよ、保険入ると病気になるっていう都市伝説もまあ一個面白いけどね。まあ言ってしまえばこの保険とか貯金って何なのかっていうと、みんな不安なんだよね。
保険は安心料って言いますもんね。それが逆に病気
らしい、
習ってるのかもしれない。
みんな何をそんな守りたいんだろうね。もう死んだらいいじゃん。
あー、
いいやん。なんで死んでまで金残したいんだって。
そうか、
遺族は勝手に稼げよ自分でって。
そうですね。
けどそれ書いてあるけど、若いうちは得って言うじゃんよ、保険は。
そうです、はい、それも、うん、
本当？
それメリットデメリットあるんですよ。
若い頃入ったら保険料が安いってでしょ。
安い、まあ、トータルで考えても、
うん、
とあの50から入った時よりもトータルで入った方、トータルで考えても安いっちゃ安いんですけど、
まあね、50から入るとか高いでしょうね。
めちゃくちゃ高いですね。同じ60歳払い込みって考えても、うん、20歳からだと100トータル150万円、うん、大きいですね、
うん、そうだよね。
でも50歳から入って10年間だと160何万円とか、うん、10万円ぐらいで変わってきますね。であとよくは若いうちから入った方がいいって言われるのが、保険は病気したら入れなくなりますよ。
ああ、まあね、審査があるからね。
確かにそれは最もかと思うんですけど、デメリットはですね、結局医療がどんどん技術進歩していくので、
うんうん、
今の当たり前が、今の医療技術の当たり前が2、30年後には当たり前じゃなくなってるかもしれない。
なるほどね。20歳からがん保険に入っていたけども、20年後にはお金おりますよって言われちゃう超安く
ですね、っていうのもあるので、
うん、
内外に
難しい、
若いうちからとも言えない、
難しい難しい、
全部メリットデメリットがあると思いますね、
うん、いや、闇雲に入らない方がいいね。
そうです、本当に自分の足りないところをまず分析して、必要な分だけ最低限入ればいいと思います。
毎月出てくる固定費だからね。
そうなんです、
払えないよね。
携帯代もそうですし、家のローンとかもそうですけど、そういうところからやっぱり見直していかないと。あとさっきの入院とかね、付随するんですけど、国の制度に高額療養費制度っていうのがあるので、これ意外と知らない方が多くて、まあ、国民健康保険しっかり払っていれば月 これは収入によっても違うんですけど、月大体8万から9万円ぐらいを医療費超えてくると、それ以降は全部全額国が負担してくれるんですよね。例えば月医療費が100万円かかったとすると、今3割負担なので30万円、でも高額療養制度があるので、まあ、9万円ぐらいは自分で払うけど、うん、残りの21万円は国が全部出してくれると、うん、そういう制度もあるので、そんなに入院保障いらないと思います、
うん、だからみんなね、ちゃんと気づかなきゃいけないのは、こういう当たり前のことを調べるってことだよね。
そうですね。
まあみんな侮ってるよね、いろんなことね。 ATM とかなんでできてんだっていつの間にかあるけども、手数料取られてるけどもね、108円216円取られてるけど、みんなでも冷静に行けば、ね、銀行に行けばタダでやれるんだよ、うん、なのになんでセブンでやると金かかってんだ本当は技術的には金かからないはずなんだよ。ちょっとこれもおかしな話で、
100円ぐらいだったらいいかってなっちゃう、
ね、うん、なっちゃうよね。
銀行の利息は 0.001 とかなんで、うんうん、1回時間外で
引くと、あ、おしまいだね。
何十年、100年単位で手数料持って帰るじゃないですか何十年分ぐらいか、
数年分ぐらい、ね、結局ね、うん、銀行、まあビジネスの王道なんだけど、移動を抑えてるんだよね。あ、金の移動を抑えられてるから、
はい、
移動する力を抑えられると人ってそこに手数料は必ず生じるから、でお金引き出すときに手数料お金かかるわけだし、保険もきっと移動の力を下ろされてるというか、うん、アマゾンだってそうだし、ヤマトだってそうだし、クロネクラマトだって電車だってそうだし、タクシーだってそうだし、
時間、
車だってそうだし、ガソリンだってそうだし、だから移動っていうところを抑えた企業っていうのは強いんだよね。
確かに。
マネタイズで一番大事なのは移動する力、移動させる力を抑えることなんだ。
あれ何でしたっけ、何かが電車が、電車じゃない、蒸気機関士が生まれてから、あ、時差が生まれたんでしたっけ。
時差が分かったね。
分かった、時差が分かった、うん、そうだ、そうだ、人類
どうだかね、その辺はじゃあちゃんと調べた方がいいかな。細かいことというか、当たり前にあることの方が巧妙に作られてるから俺はね、あんま生保とかは詳しくないから、医療保険とか、
はい、
俺は、うん、車の保険の方だったから、損保ね、損保もこれまた、
損保もこれからどうなってくるんですかね、
複雑だからな。俺も難しい、何に入ったらいいんですかって言われたら非常に難しい。まあ、ね、みんな自賠責保険は入ると思うけど絶対、うん、
はい、
でもあんなのね、いくらなんか覚えてないけども、1500万ぐらいでしょ、出てもマックスで。
高いっすよ本当に、毎月
で自賠責プラス、まあみんな民間の保険入るわけじゃん。
はい、そうですね。
でこの民間保険何入っといたらいいのかっていうのが非常に難しい。
確かにな。でも一般的にはネット損保は安いですね。
うんうん、
本当にネット損保は安いです。
で車の場合考えた方がいいのは、引かれる時じゃなくて引いた時の方の心配。
そうですね、損害賠償
そっちが心配。あの車乗んな方がいいんじゃない。
それは私思います車も持たずに都心に住んだ方がいいじゃないか、家も持たずに。
そうそう、引かないから引かれることはあっても、ね、引かれたらあっちの責任だから、
はい、
もうね、車人間引いたらあっちが全部悪いから、はい、それは持ってる人なんだったら人身障害保障保険に入った方がいい。人障って言われる保険が一番いいかな、高いけど。結構ね、その怖いから保険、車引いて破産する人って多いから車の人引いて、過失相殺っていうね、どっちが何割悪いかっていう、その計算によっても、ね、ただ引いたにしても、ただぶつかったにしてもだいぶ変わってくるし、
はい、なる。今あの自動車保険とか話になったんですけど、保険ってそもそも3つの分野に分かれてて、第1分野、第2分野、第3分野って言われるんですけど、第1分野が死亡に関する保険、
うんうん、
第2分野が自動車保険とか火災保険とか、あのかかった分だけ負担する、
うんうんうん、
まあ、損保、損害保険っていうのが第二分野なんですよね。で第三分野が医療とか、あと怪我とかに関する傷害保険とかが3つに分かれます。でさらにその中で第一分野ではって分かれていくんで、すごい分かりづらいのかな。
難しいね。
まず3つの分野があって、そうで第一分野の中でも3つに分かれてますよ。定期、養老、終身。
うん、そうだね。
もう本当に複雑。
子供の保険もマジで見直した方がいいっすよ。
うん、
例えばね、俺がひろき君を車で引いて、はい、下半身不随にさせたってなったら、これ凄まじい額だよ、これ。
一兆いただきます。
いや、一兆はね、それはありえないけど、多分ね、8000万とか1億とかかかると思うんだけど。
本当ですね。自転車でもそうです
よね。そう、1億ぐらいじゃ、1億分かりやすいから1億かかって、はい、で例えば91で俺が悪いってなったら、1億分の9割9000万円が俺の負担になるわけだよね。でそのあなたの車の保険の契約が上限5000万円までとか10万ありえるわけだって、うん、そしたらこの4000万円分は自腹になる、プラスこっからひろき君から損害賠償請求がさらに課せられる可能性もあるわけだよね。
働けなくなってこれからどうするんだ
ってなったら、さらにそこから4000万とかさ、
うわ、
自腹で8000万円をかき集まなければならないっていうのが怖いところだから、自分の入ってる車の保険の上限がいくらなのかっていうのは見た方がいい。人寿は全部なんだよね、全部補填してくれるんだけど、だから人聞くっていうのはリスクはえぐい
そう考えると本当車って車単体も高いし、維持費も高いし、
そうそうそう、
自動車保険も高いし、
そうそうそう
本当に備えようとしたら
車ってね、大変ですね。ね、ありとあらゆるものがかかるから、ガソリン、保険、
そうですね、
維持費、駐車場代
便利だけどな。
まあね、これから自動運転が発達していけば事故も減るのかもしれないけど、
そうなんだろう、はい、
便利だけどね。
便利ですけど、まあ、カーシェアリングで、東京にいればカーシェアリングで十分だなって思います。
そうだね、
人引いちゃったからあれだけど、怖いな。
あれは話さなくていいの、イデコ、イデコ、
あ、イデコも、はい、イデコがこれ伝えるのが難しいんですよね、口だけで。
あ、なるほどね。
あのイデコもそうですね、お話しさせていただくと、正式名称は確定拠出年金って言うんですよ、
うんうん、
いかにもまあ難しいんですけど、普段その国民年金、厚生年金とかで、
うんうん、
65歳以上の方がもらってる年金は確定給付型年金って言うんですよね、
うんうん、
毎月一定、同じ額、一定額を給付されるんですけども、うんうん、確定拠出年金、イデコはイメージとしてはもう自分で貯める自己責任の年金っていう感じです、うん、あとはあと何階建てとかってよく言われるんですけど、1階が国民年金、2階が厚生年金、
何階が
で3階が
イデコ、
イデコになるんですかね。
なるほどね。
まあ、公務員だったであれば共済年金っていうのが昔あったんですけど、うん、それはもう厚生年金に一元化されて一緒になっちゃったので、
う
ん、
そうだね。
だからもう国としてはもう用意する年金じゃこれから老後は賄えないので自分で貯めていってくださいね、イデコ、イデコを使って、その代わり税制的な税金のメリットはたくさん用意するので自分で貯めてくださいと、それがイデコなんです。
まあまあ、じゃあシンプルに言うんだったらもう国に頼るんじゃないということですな。
そうなんですよ、
もう老後の面倒まで見ることはもう無理です。
なんか前に厚生労働省のホームページですかね、
うん、
いや違いますね、閣議決定 あの重要な文書、国が出している文書を読んだんですけど、
危ない危ない、
もう今までは、共助、公助、
うん
まあ、国とか地域の助け合いが当たり前だったんですけど、これからは自助自立を基本としてっていうのにしっかり文書に残ってたんですよ、
うんうん、
いつの間にか、
うんまあまあまあ、
メディアとかは何も報道しないんですけど、うん、自助自立を基本としてこれから生きていってくださいっていうふうに難しく書いてあったんですよ、
うん、勝手にやれと、
勝手にやれと、
まあ、それはそうだよね、だって無理だもんもう大きな政府っていうのはもう厳しい時代だから、
はい、
ね、小さな政府どころかもう個人でやってくれって。
そうですね、そうだからイデコ、まあ、実は2002年から始まってたんですけどね、
まあまあいいものは広まらないよね、あんまり、ね、
広まらないですよね。
だしね、まあ結局これからどんどん寿命も長くなってくると思ったら、そんなね65、70から助けてもらおうと思うよりも、それこそ自助自立の考え方の方がいいと思うけどね。
トミコさんのなんかテーマに、うん、なんか老後にピークを持ってくるみたいな、
おっしゃったじゃないですか。
それ本当に理想だなと思
って、うん、俺は65と今26だけど、
はい、
まあそうですね、ね、65の方が働いてる気がするから、
うわー、すげえな。でもそれがやっぱり理想だとは思うんですけどね、
うんうん、やっぱりね、元気なじじいってね、年取っても元気で働いてるから、バリバリ政治家とかもね、そうするとボケないし病気にもなんないし、
うん、でもなかなか会社員とか公務員だとそういう生き方って難しいのかな。
やめればいいんじゃない。
やめればいいんですよね。会社とかも本当に保証がないですからね。いつ潰れるか分かんないですから。
それが資本主義だからね。
で、ちょっと話があるんです
ね、
うん、イデコの税金のメリット、うん、大きく3つあるんですけど、うん、3つですね。1つは、運用益が非課税っていうのがあるんですよ、
うんうん、
どういうことかというと、例えば銀行の利息とかって、うん、まあ、0.001% ビビったるものなんですけどついてるんですよね、うん、100万円預けておくと銀行だとですね1年間で10円増えるんですよ。
いやすごいね、
すごいですよね。と思いきや10円からさらに税金が引かれるんですよ。源泉分離課税、正確には 20.315%。
20円ですか。2円引かれちゃう、
はい、2円引かれちゃうんですね。8円っていうのがありまして、それは銀行だけじゃなくて何かお金を増やした、うん、投資で増やしたってなると必ず 20% 税金が持ってかれちゃう、
まあ、株とかでもね、
はい、例えば1000万円老後のために30年かけて増やしましたってなると、受け取るときには800万円しか手元に残らない、うん、200万円は税金に持ってかれる。
税金怖いわ、税金怖いわ。
っていうのがイデコの使うと全額非課税、うん、つまり1000万円は1000万円丸々受け取ることができますよっていうことですね、
うん、俺もイデコでイデコやろっかな。
はい、やった方がいいと思います。で、2つ目が所得控除っていうのがあるんですけど、これが多分トミコさんにとっては一番大きいと思います、
うん、
ですね、所得控除、これ難しいな口で伝えるの。例えば1年間300万円の、所得がある人がいるとします。で、所得税っていうのが毎年かかると思うんですが、だ 10% 税金かかるとします。そうすると300万円の 10% が所得税として引かれるので、30万円は持ってかれてしまう、うん、でも確定拠出年金 iDeCo を使うと、トミコさんの場合だと個人事業主ですね、うん、毎月マックス6万8000円まで積み立てられるんですよ、
うん、少ね
え、
少ねえな、
少ないですか。公務員とか1万2000円ですかね。もう、ま、かなり多いです。そうすると年間
全然入れれる
6万8000かける12ヶ月で81万6000円、
うん、
年金として積み立てられるんですよ。そうするとさっき300万円の所得の方がって言ったんですが、300万円所得確かにあるけども、そのうちイデコ、うん、年金に81万6000円年間払ってるんですよと。
払いすぎだねそれはね。破産しちゃうこいつ
っていう風にすることができる。
なるほどね、
つまり自分のためにお金を貯めてるんですけど、言ってしまえば銀行に預けてるのが同じようなイメージですよ、うん、なんですけど年金でもあるので81万6000円払ってるんだと、貯めてるけどですることができるので
所得から引けるのか、
所得から引ける。だ本来の所得は81万6000円引いて、218万と4000円、
うん、なるのか。そっから所得税を取られるってこと？
そっから 10% だとすると21万8400円
だから、まあ9万円ぐらいお得になると。
お得になったってことですね。
これ大事じゃん。
結構大事なんですよ。
これ大事じゃん。
で、もう所得税っていうのは所得が増えれば増えるほどパーセンテージが、まあ、
そうだね、累進課税でね。
例えば 40% の課税のもの人がこれを使うことで その一つ下の 30% とかに なることできたら相当大きいです
ね。そうだね、
倍率も変えることができ
る。俺の家は毎月20万円貯金してるのよ。
ああ、
まあその時点で入れられるよね。
入れられますね。
全然
相当節税できると思います
ね。そうだね、毎月20万円貯金は少ないかな。
いや十分じゃないですか。年間240万
です、ね、5年で1000。
いやもう十分ですよ。
たまるよね。
できればこういうの使って
もっとたまる、ね、
税金も守税金が守ってもらえれば。
なるほどね、
まあ、国の税金が、まあ、正しく使われてるというか、
うんうん、
我々国民の認識として、うんうん、もう税金払っても国は良くしてくれるっていうイメージだったらいいと思うんですけど、
うんう
ん、多分そんな方ほとんどいないと思うんですよね。
まあ、そうだね。
やっぱなるべく税金払いたくないってなるのはやっぱり国の政策がやっぱりあんまりよろしくないっていう印象を受けてるので、でやればやっぱり守りたいですよね、
うん、
節税したいですよね、っていうのが、2つ目、所得控除を受けられます、うん、で3つ目がこれは、実はですね、受け取る時も本来なら税金がかかるんですよ、
うんうんうん、
さっき1000万増えたら、
うんうん、
それを一括で受け取るか年金で受け取るか、うんうん、どっちに対してもさらに税金がかかるんですよ、
うん、下水ね、
下水ですよね、まあ、一時所得っていう形になるんですけども、まあ、これはまあ詳しく説明するとあれなので、年金で受け取った場合だと公的年金等控除っていうのと、うん、一括で受け取った場合は退職金控除っていうのが使えるので、
うんうん、
まあ、退職所得控除、
うんうん、なるほど、
どちらか使えるので、まあ、どっちも使うことになります。っていうのが控除が受けられますよ。でまとめると、まあ、増えてる期間運用益非課税と、うん、所得控除を受けられる、
うん、
で受け取る時も本来かかる税金を、まあ、安くすることができるっていう3つのメリットがあるので、う
ん、いいじゃないですか。
お子さんはやった方がいいと思います。
いや、いいじゃないですか。
特に
この間年金かなんか催促の通知が来てたけどね、お前平成何年度の何月か何月の3ヶ月か年金払ってないみたいな、
え
っうっせえなと思って高えなと思って。
高いっすよね。
払ってなかったっけと、まあいいやと思って。
でも国保だからいいと思いますよ
ね。
会社員とかになると厚生年金さらに、まあ、企業が半分負担してくれるとはいえその分多く払うんで、
ね、
払ったよりも少なく戻ってくるって明らかに
結構話したね。
はい、そんな感じですね。
はい、じゃあ自分
いいですか、ね、
まずはね、自分のまずライフプランをねちゃんと立てて、で何がどれぐらい必要かっていうのと、
そうですね、
あと自分の収入と照らし合わせて
固定費の見直しをしてください。
そうそうそう、まあ結局あとはね、めんどくさい時はプロに聞くのが一番早いから。
確かにそうですね。
そうそうそう、
私の時間を買っていただければ
と思います。
はい、そうか。
他に何かある？
あとははい、大丈夫です。イデコちょっと文章じゃないと厳しいかな、
うんうんうん、
口頭だと難しいかなと思います。
まあ、でも分かった分かった、
はい、
いいと思う。変なのやるぐらいなんだったら。
そうですね。
まあもう一番最悪なのはね、お金がないってなった時にその変な情報商材とか買って、
そうなんですよ ね。
宝くじとか競馬とかそういう一発逆転は狙わないでほしい。
それは投機ですか？投資じゃなくて。
投機と投資の違いっていうのもちゃんと分かってほしいというか、投資はね投げたら返ってくる前提だから。
そうですね。
投機っていうのはギャンブルだから。
ギャンブルです、
はい。FX とかも投資かって言われるとどっちかといえば投機寄りだし、だから株もデイトレードだと投機であって、まあね、長い期間10年20年持って配当でおいしい思いするんだっていうのはそれは投資だけど、まあ、投機よりも投資をした方がいいかなっていうイメージかな、
はい、
投機はギャンブルだから。
ギャンブルですね。そこを履き違えないようにしてほしいですね、
うん、ね。ビットコインで投資しましょうとか言ってるバカがいるんだけど、あれは投機だから、うん、
投機ですね、完全に。
バカなこと言ってんじゃないよって。
もういつか弾けますよ。
情弱だよって、うん、俺もビットコインこの間登録したけどね、 まあやらないけどね。やっとかないとおじいちゃんになっちゃうなと思って、浦島太郎になっちゃうなと思って。ということで、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。